マディウェブポッドキャストは、マディの意味が泥であるように、ウェブフロントエンドの開発現場における泥臭い話などから学びを得ることを目的とし、実際に明日から使えるかもしれないウェブフロントエンド知識や技術を参加者の皆様と共有し合うことを通して、フロントエンド界隈の役に立てるように思いを込めて発信しています。
はい、それではマディウェブポッドキャストを始めていきましょう。本日ですね、のテーマは、プロダクトのリリースについて第2弾ということで、第1弾が1話目で話したんですけども、それの第2弾ということで違う事業所から話していきたいと思います。で、ファシリテーターは私、株式会社シロックより石井祐希がお送りいたします。で、本日ゲストでお越しいただいてます、2名の方がいらっしゃるんですけども、キャムより臼井祐希さんと AI 事業本部より森田正俊さんがお越しいただいております。で、最初軽く自己紹介の方していただきたいんですけども、臼井さんからお願いしていいですか。
はい、わかりました。サイバーエージェントのグループ会社株式会社キャムでフロントエンドエンジニアをやっています、臼井と申します。まあ、入社しても5年目で、今はキャム内のフロントエンドで新規開発の方を今やっています。本日はよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。じゃあ次森田さんお願いします。
はい、サイバーエージェントの AI 事業本部アプリエオンセンターでウェブフロントエンドエンジニアを担当しております、森田と申します。 AI 事業本部はサイバーエージェントの中でインターネット広告事業をやっている部署で、その中で AI 事業の方で展開しているその AI を活用した DX を使って、その主に小売企業に主に提携して、まあ、いろんなものを作っているような部署でございまして、そこのウェブサービスとかアプリとかをまあ、いろいろ作らせていただいているという感じです。よろしくお願いします。
はい。本日はよろしくお願いします。
お願いします。
はい。テーマ通りなんですけども、実はこれ裏話で、収録2回目で、1回目で撮り直してるんですけども、
そうです。
ちょっと、盛り上がりすぎて、息づいてしまったかなっていうところなんですけども、はい、まあでも、それと同じように、リリースについて、皆さんどういうふうにリリースしているかっていうのをちょっと深く聞いていきたいなと思っててるんですけども、その最初、リリース、って多分いろんな事業所によって違うやり方してると思うんですけども、そのプロダクトのリリースまでなんかこうフローとして軽く聞いてみてもいいですかね。キャムではどうやってますか。
そうですね、まあ、基本的には、まあ、ソースコードのリリースだと、まあ、ソースコードを任せるときに、まあ、メインブランチに GitHub 上でマージして、で CI/CD でデプロイをして、まあ、反映されるっていうのが、まあ、基本的なリリースになりますね。まあ基本そんな感じなんですけど、AI の方は。
はい。
そんな感じなんですか。
はい。おおむね、AI の方もソースコードの方をビルドされたものをですね、プロダクションの方にビルドするっていうのは変わらないんですけども、そうですね、こちらも CI/CD を組んで、ちゃんとそのリリースのフローっていうのを整備して、リリース用にはしています。で、一部そうですね、まあ、特徴的なところとしては、CD の、まあ、使っているシステムとして、サイバーエージェントが開発しているそのタイプ CD という CD を使って、うん、まあ、バックエンドとかフロントエンドも含めて、一元で管理できるように、動いているっていうところが、まあ、一つ特徴的なのかなっていうところと、あとはそうですね、まあ、デブ環境、まあ、ステージング環境、プロダクション環境というふうに環境を分けて、管理をしているんですけども、環境に応じてそのリリースのフローを変えているというのが、まあ、一つ特徴かなと思っていて、まあ、デブ環境の方にですね、デプロイする際は、プロリクエストがマージされたタイミングで、まあ、タグを切らなくても自動的にこう、タグにハッシュがついて、まあ、それで自動的にデプロイされるような仕組みを作っていたりとかっていうところで、開発の効率化っていうところを図っているようなところが、まあ、特徴的かなとは思います。
CI とか結構しっかり固めて、なんか環境を分けてやっていく中で、Dev の環境を用意しているっていうことらしいんですけども、はい、やっぱこう Dev の環境を使うと、リリース前にいろんなバグの、はい、発見だとかあると思うんですけど、はいはい、結構あれですか、やってみてやっぱりいいですかね。
そうですね。まあ、その Dev 環境まで、自動にデプロイされるようにすることによって、結構そのフロントエンドだと、例えばこう、ローカルで開発をして、まあ、開発の機能をどんどん進めていくっていうことがあると思うんですけども、まあ、一部やっぱりその、どうしてもそのサーバー上に置いて、実際動作確認をしたいっていうニーズが、まあ、ある程度、まあ、あると思っていて、まあ、そういう時にやっぱりその、気軽にデプロイできる環境っていうのを、用意できているっていうのは、まあ、その開発の効率化に大きくつながっているなとは思っています。だからといって、何でもかんでも試してみればいいっていうわけではないんですけども、ある程度その、まあ、デブ環境に関しては、そういったその、開発する上でちょっとチャレンジングなこととかも試せるような環境っていうのをちょっと整備して、まあ、エンジニアとしてのその、モチベーションみたいなところも保ちながら、開発ができてるかなと思ってます。
はい。確かに、 実際リリースというか本番の携帯とか特にフロントなんかそうなんですけど、モバイルとか実機で見ると意外と開発ってブラウザ上が多いかなと思ってるんですけど、はい、実機で見ると意外と動作違う風に動いたりとかすることがありますもんね。そうした時にやっぱりデブ環境ってすごく便利だなと思ったりしますね。
そうですね。まあむしろなんかデブ環境がないっていうのはまあもうもはやあんまり聞かないというか、うん、
確かに
そんないきなりなんか本番に出すみたいなことはもうやらない世界線になってるのかなっていうのはあったりとかしますけど、うんうん、ちょっとまあ AI とはキャマは違ってまあ環境は分かれてるんですけど、なんていうんですか、その開発ブランチも分かれてるんで、うん、デブブランチがあってステージングブランチがあって、うん、まあ本番用のメインブランチがあるみたいな、うんうん、感じなので、まあちょっとなんかそのデプロイの仕方はやっぱ違うんですけど、うんうん、まあキャマ普通にデブにマージしたら、デブ用の環境の、まあ、デプロイが走るみたいな形になっているので、CI/CD はまあそんなに、まあフロントエンド、普通の開発者が意識せずに、まあ普通にマージしたらデプロイされるみたいなのを採用してます。まあもちろんリーダー陣とかはデプロイのその CI/CD を組んだりとかはもちろんしているので、まあ作業者はあんまり気にする必要はないっていうところが、まあこのブランチにマージするだけでデプレイされるっていうのはまあ結構利点かなっていうふうに思ってますね。
なるほど。じゃあもうそのブランチでマージでも本当に開発者がそこを意識しなくてもこう確認できるようなリリースフローが整ってるんですね。
はい、そうですね。整っているって感じですね。
なるほど。結構やっぱリリースのその CI の中でそのいろんなステップがあると思うんですけども、その自動テストとかってそういうこの中でもやっぱ入れてますか？ CI のその
E2E テストみたいな、
ね、E2E テストとかもそうです。ユニットテストとかも結構入れてるところも多いのかなと思ってて、そういったところやっぱツールとか使ってやってる感じですかね。
そうですね。まず AI 事業本部の方ではユニットテストの方は基本的には書くようにはしているので、そこのテストっていうのは CI で回すようにはしてます。で、実際にそのいわゆる結合テストであったりとか動作確認みたいなところ、ここに関してはちょっとまあ E2E テストも導入予定ではあるんですけども、ちょっとまあなかなか動けてないっていうところがちょっと現状ではございまして、その代わりといってはなんですけど、テスト項目書みたいなものを作って、例えばそのエンジニアじゃなくても動作確認とかって結構できるので、まあ、例えばそのチームの中でそのデザイナーであったりとか、まあ、他の例えばそのセールスチームだったりとか、プロジェクトマネージャーだったりとかっていうところに動作確認をいろいろしてもらって、まあなんかありきに言うとちょっとなんか壊す前提でちょっと動いてもらうみたいな形でこういろんなテストをしてもらって、そこでエンジニアの方で実は気づけなかったバグとか、そういうところとかも出してもらえるような形で動いていたりっていうのがあります。
なるほど。結構テストとかでもやっぱり触ってみるといいですね。そのいろんなこう項目が用意されてて、これで実際動かしてみる。なんかの本でエンジニアがテストするときとテスターがテストするときのテスト項目の書き方がすごい違うっていう記事をこの前見て、すごい面白いなと思ったんですけども、ちょっと内容忘れちゃったんですけども、なんかそんな話を思い出して、面白いですね。キャムの方では、あれですか、結構、その中でも静的コードの解析とか、
そうですね。まあ、いわゆるその、なんか、テストコード書いて、まあ、CI/CD で回してみたいなところは、まあ、ちょっと出遅れてるところはあって、まあ、あんまり整備しきれてないんですけど、まあ、もちろん取り入れてこうってもありますし、まあ、コードベースで E2E テストとかも、結構動きとしては、有志でやっていこうみたいな感じで、チームビルドしてやってるみたいなところはありますね。うん、そうですね。まあ、テストコードまではまだ、あんまりかけてないですけど、まあ、アーキテクチャとかを取り入れて、もうコード分離したりとかして、まあ、将来的にこうテストが書きやすいような構成に、まあ、新規ではしていたりとか、そうですね。まあ、もちろん、タイプスクリプトとか、まあ、静的解析系とか、型チェックとかはもちろんやっていて、まあ、外部のツールで、まあ、ソナークラウドとか使って、まあ、人間が気づきにくい、なんかその、使ってない変数ですよ、みたいな、そういう静的解析も、もちろん走ってって感じですね。で、まあ、その、さっきの、なんか、結合テストみたいな話やったと思うんですけど、キャムでも社内で、まあ、そういうのはもちろんやっていて、プロデューサーだったりとか、まあ、エンジニアでテスト項目考えて作って、で、デバッグ期間みたいなのを設けて、まあ、もちろんチーム内で動かしたりとか、まあ、あと、社内で結構新規サービス作ってるんで、こう、新規サービスをこう盛り上げていこうっていう文脈で、まあ、リリース前に、まあ、社内お触り会みたいな感じで、デブとか開放して、まあ、社内の人がもう、不特定多数触ってもらって、いろいろ、書いてもらったりとか、なんか、その意見言ってもらったりとかして、まあ実際に反映したりとか直したりとか、っていうのはやっていたりとかしますね。まあ結構、その、なんか新規作るにあたって、まあ、 特殊なテストみたいな感じかもしれないですけど、まあ、そういうのはありますね。
へえ、面白いですね。なんか実際にこう、いろんな関わってる人、関わってない人にこう、はい、実機を触っていただいて、
そうです
ね、レビューもらって、それを改善していくって形なんですか。
はいはい、だからもう、毎回、新規前はやってますね。
へえ、なんか結構アジャイル的な感じの動きなんですね。
あ、そうですね。確かに。言われてみればそんな感じはしますね。
面白いですね。なんか話の中でソナークラウドとかツールを使うような話ありましたけど、はい、やっぱり最近ってこう CI にどんどんどんどんツールを導入する流れが多いんですかね。
まあそうですね。まあいっぱいあるので、まあ必要に応じてみたいな、ちゃんと取捨選択はもちろん必要だと思うので、まあ必要なものだと思ったら入れるっていうのもありますし、まああと導入コストはあんまりないので、まあ入れてみて、なんか合わなかったらやめるとかは全然ありますね。
そうですね。AI でも割と試行錯誤して、やっぱりその GitHub Actions だと本当にいろんなあのものが結構入れられるので、それこそ入れすぎちゃうと、あの後でその GitHub Actions が開かしすぎて、誰も触れないみたいになっちゃうと困ってことなので、そこはもうあの入れるものっていうのはプロジェクトに合わせてニーズを絞って入れるようにはしています。で、初期段階、あの開発の初期段階とかだと本当にそれこそ例えばそうですね、まあレビュードックとか、あとデベンダポットとかそういったものくらいをまあ初回は入れて、あとはそのリリースのニーズに合わせてまあスクリプト系というか、まああの例えばリリースノートを自動生成するあのツールだったりとか、そういったものをまあ必要に応じて入れていくという感じですかね。
あ、結構その事業のレベル成長に合わせてこう変えていくみたいな感じなんですね。
そうですね。まずあの、リリースまでのフローっていうのは、先に作るようにはしてるんですけど、まあ、そこの環境の整備というか、その後、その、プロダクションとしてリリースできるような、その、プロダクトとしてのその、品質の向上っていうところは、まあ、開発をしながら、徐々にこう品質を向上させていくという形で進めてます。
なるほど。実際にこういろんなツール多分触ってきてると思うんですけど、入れてみてこれ良かったなみたいなツールってありますか？おすすめしたいツール参戦みたいな感じで。
なんすかね。
さっき話してたソナークラウドとかって実際使ってみてやっぱり結構改善されましたか？
あ、そうですね。まあ結構改善されてますね。まあそのなんか致命的なものってよりかはどちらかというと、なんかちょっと抜けちゃったよねみたいなとか、気づけなかった、ちょっとしたなんか変数使ってないよねとか、こういう書き方危ないよねとか、こういう書き方意味なくないみたいなのを、なんかその、なんていうんですかね、技術者というか、その、技術者の知識に関係なくこう指摘してくるので、いろんな書き方してくると思うんですけど、この書き方あんま良くないよねみたいな、こういう理由だからみたいな感じで指摘してくれるので、まあ結構その、チームの書き方の統制というか、っていうのはまあ結構生きているのかなっていう感じはしますね。
確かにソナクラウドってそのスタイルガイドみたいな、
あ、そうですね、
に反するところ、リンターみたいな感じですよね。
あ、そうですそうですそうですそうです、
結構あれってなんかカスタマイズとかできるんですか？あ、
できますね、できますできます。
結構やっぱりチームでいろんな、最近思ってるんですけど、いろんな人が入ってくるといろんな書き方があるなって思って、確かになんかで、プロジェクトがだんだん長くなってくると、過去の履歴とかを見ていると、その辺が整ってないと、もう書き方めちゃくちゃな話とかも結構あるかなと思ってて、いったところだとやっぱりそう、一貫性を保つには、そういうスタイルガイドのリンターみたいな入れるのってすごくいいですよね。
うん、
AI ではなんか CI ツールとかでこう導入してみて良かったやつありますか？
そうですね。まず導入して良かったなと思ったのは、クロマティックですね。その、なんかストーリーブックみたいな形で、コンポーネントとかの、DIF を、いわゆる VRT みたいな形で表示してくれるような、ものなんですけど、結構 VRT って導入するの割とめんどくさかった。と思うんですけど、過去。クロマティックは本当にもう、クロマティックのユーザーを追加して、あとはその CI でちょっと書いてあげれば、もう勝手に連携してくれるんで、まあ、非常にこう、VRT っていう面では、スタイルの違いとか、その見た目の違いとかっていうのはすごくキャッチしやすくなったなっていうのが一つあるんで、これは、今後も導入していきたいなとは思ってます。で、ちょっとまだ導入できてないんですけど、一個気になっているものがあって、まあ、What the Diff?って言われるやつで、その AI で、その、なんか、プルリクエストのサマリーとかを出してくれるやつ。例えば、まあ、クリートリアクトアップとかで、サイクルスクリプトのクリートリアクトアップのそのテンプレートを入れて、それでプルリクエスト出すと、それをコードを勝手に読んで推論してくれて、プルリクエストのサマリーを作ってくれるんですよね。 これはその React.js という JavaScript のフレームワークを使って TypeScript で構成されたものですみたいなところとか、パッケージとして何点何バージョンのものを入れてますみたいな、でこういうテンプレートを使ってますみたいなものをこうリストでプロジェクトのサマリーを勝手に作ってくれて、それだけじゃなくてなんかレビューもしてくれるんですよ。
レビューもしてくれる、
はい、レビューをしてもらうには多少こう細かい指摘が指摘というか指定が必要なんですけど、例えばアローファンクションじゃないものを指摘してくださいとか、このリントの設定に乗っ取ったレビューをしてくださいみたいな形で、ちょっと原始的なところはあるんですけど、まあ結構その AI が自動でレビューしてくれるので、人間のそのレビューの精度がより上がるというか、そういったところを見なくて済むので、これはちょっと導入してみたいなと思っているのと、あとその公式の方でも、GitHub の公式の方でも、なんかその AI を使ったそのプリクエストの生成みたいなところをなんか今 GitHub Next で考えてるみたいで、まあちょっとそれは非常に期待しているという感じです。はい。
もう AI がレビューも考えてしまう時代になってきましたね。
そうですね。まあ AI 事業本部なんでね、
そうですね。
活用していきたいところではあります。
確かに。はい、でも確かに PR のレビューとかってすごいなんだかんだ工数かかるんですよね。いったところでなんか、おそらくなんか最終的にはその人間の目でまだ見る段階なのかなと思うんですけど、そこまでのその先ほど話したみたいななんかリンターに違反してるようなとか、そういったところのやつ機械がやってくると本当にすごく開発スピードとかも高まっていいかなってすごく期待大ですね、本当に。
そうです、確かに。
あれですか、 CI の中でさっき話に出てたクロマティック、
はい、
で、あれって確か PR も、はい、なんかステートで見てて、はい、PR でアプローブされないとリリースできませんみたいなことも確かにできましたよね。
はい、設定でそういったことも可能なので、より厳密な形で組み込むことも可能ですね。うん、今の段階だと結構その、まあそこまで厳密にはしてないんですけど、まあ、しっかりその辺のルールを整備して、例えばその、そこのレビューが通らないとダメっていう風にして、かつそのレビューを例えばデザイナーにやってもらうとかっていう風にすると、うん、まあなんかその、例えばデザイナーもそのコードレビュー、じゃないですけど、そのレビューにこうしっかりこう参加できるみたいな、それがこうなんかしっかり可視化されるみたいなところもフローとして確立できるんで、まあ、非常に良いんじゃないかなとは思ってます。
デザイナーにレビューしてもらうっていうのなんか新しいあれですよね。しかもあれ僕も触ったことあるんですけど、はい、なんかディファレンス、その違いが、はい、緑色にハイライトされて、はい、結構1ピクセル単位でも出てきますよね。
そうですね。そこは結構 VRT あるあるではあるんですけども、なんか例えば結構よくあるのが、フォント、カスタムフォント、ウェブフォントを入れてるときに、フォントの読み込みが先にマウント前にスクリーンショット取られちゃって、そこでなんかディフ出るみたいなのは結構あったりはするんですけど、そのあたりの細かい際とかは、ちょっとキャッチアップしてあげる必要があるんですけど、まあ結構クロマティックも細かく設定ができて、例えばなんか、この画面は対象外にするとか、このファイルはイグノアするみたいな設定もできるんで、なんかそのあたりは結構細かくカスタマイズして、プロジェクトに合わせてニーズに合わせてやっていけばいいのかなっていうところと、あとその1ピクセル単位でのズレが、結局本当にズレてるのか、スクリーンショットでもその細かい際、なんかそのレンダリングのタイミングとかの問題なのかっていうところは結構難しくて、そのあたりは結構割とフロントエンドエンジニアの知識のように呼ぶのかなというところがあって、そのレビューで指摘されても、これは実はレンダリングの問題でこういうことなので対応しなくてもいいですっていうふうにするのか、それともなんか実際マジでずれてるのかっていうのは結構その、まあレビュー受けた人のちゃんとその技術量によると思うんで、そこはもうみんなでレベルを上げていくしかないなと思ってます。
はい、そうなんですね。はい、でもなかなかまだ便利だけどもつらみがあるところも。
そこはそうですね。なんかガチッと、なんか例えばそのスクリーンショットを撮るタイミングとかが、ちゃんとなんかディレイしてくれて、なんかガチッとその、レンダリングしっかり行ったタイミングでなんかスクリーンショット撮ってくれるとかってなったら、うん、まあ、なんかすごくいいんでしょうけど、まあ、結構それも難しいんだろうなと思います。
確かに。スペイとかだとレンダーの前とかの、状態が変化する前のやつをスクリーンショットを撮ったりとかする、
う
ん、ますもんね。
そうです、そうです。
難しいところだ。CAM ではあれですか、なんかこれから導入したいツールみたいなのってあったりします？
そうっすね。まあ、VRT とかはあんまり話とかは出てかなくて、まあ、そもそもなんですか、API 通信とかの方の、まあ、ユニットテストとかの方を、まあ、今注力してやってるってところで、まあ、さっきちょっと言ったんですけど、そのコード分割してアーキテクチャ、まあ、取り入れて、まあ、テストしやすい感じにしていて、で、今ちょこちょこテストコードを書いてみて、まあ、みんなで、ああだこうだ言ってるっていう、こんな書き方でいいのかみたいな感じで、まあ、いろいろ検証しているっていう段階ではありますね。なんで、まあ、その辺のユニットテスト系の知見とかが結構、まあまあ、キャマテが欲してる感じではありますね。
ユニットテストで言うと、やっぱり、 フロントで有名なのはやっぱジェストとか。
まあそうですね、うん、ジェストとかですね、
うん。結構やっぱジェストが多いですよね。
ジェストですね。あとは、まあ、例えばリアクトを使ってるんだったら、リアクトテスティングライブラリ
ありますね。
もう、あれですかね、もう、エンザイムとかシノンは使わないんですかね。
あ、でもまあ、Mac とかでシノンとかも
確かに、はい、そうですね。シノンは使いますよね。
使ったりとかはしてますね。まあ、特にその API 通信とかの系の、うん、まあ、テストとか書くときは多分結構使ったりとかします。
いわゆるスパイツール
みたいな。はい。
ありますね。結構テストのところのツールを今、入れてるというか。
そうですね。はい。考えている。まあ、今その、まあ、取り組んでいるっていう形ですね。うん、はい。
面白そうですね。ワクワクしそうな話。すごい。そうですね。ツールとかいろいろ入れてると思うんですけど、そういう CI とか通ってやっとこうリリースされていく感じですよね。
はい、そうですね。マッチしてると思いますね。まああと、まあ CAM とかだと、コードとか新機能とかリリース、うん、まあコード上のその、GitHub でメインにマージしてリリースみたいなのもあると思うんですけど、CAM だと他にもコンテンツのリリースみたいなのがあって、まあコードは変わんないんですけど、なんていうんですかね、その編集者というか運用者がコンテンツを投稿して、で、それがサイトに反映されるみたいなリリースも結構 CAM では多いんですけど、なんかそういったところにも結構 CAM は力入れてまして、まあ今 CAM ってまあアーティストファンサイトとか、まああと占いサイトとか、もう運用してるんですけど、まあそういうのって、まあ結構サイトの見た目は変わんないけど、なんか新しい記事を投稿するとか、うん、なんか新しいリリース情報のなんかニュースをリリースするとか、うん、まあなんかそういうのが結構多いんですけど、うん、なんかそういったところで、まあそういうアーティストファンサイトの、まあアーティストの方の、まあパートナー企業さんと、まあ連携したりとかして、まあその公開情報とか、うんうん、例えばそのなんかのリリース情報だったりとか、はい、なんかそういったところもちゃんとこうパートナー企業と協力して、まあメディア連携で、うん、公開情報の日時とか、まあ、ちゃんとずれないようにコンテンツが投稿できるみたいなところを、まあ、ちゃんと担保したりとか、なんかそういったところの、なんかそのビジネスサイドとかとの、まあ、その運用者の、なんかこの信頼できるようなシステムを今作っていて、まあ、コンテンツのリリースも安心して運用者ができるっていう、っていうものを開発したりとかはしてますね。で、まあ、予約投稿だったりとか、まあ、時間にそのセンシティブなんで、予約投稿とかできるようにしたりとか。まあそういうのをやってますね、
うん。そういうところって予約投稿とかお客様のロイヤリティに関わってくるようなところってやっぱり技術力が高いあるべきであって必要
で、まあ、そうですね。
なかなか難しいところかと思うんですけど、
それが。まあそこの難しさっていうところにまあ結構注力してるっていうのはまあ CAM の特徴ではまあ一つあるかなっていうふうに思ってますね。
CAM、うん、のレベルがあるからこそできる。
そうですね。まあ、なるほど。まあその運用者が触るってことで、まあ、管理画面とかも、まあ、大体作ると思うんですけど、うん、まあ、CAM で、まあ、今 OSS で出してる、なんか Byron っていう、まあ、ツールがあるんですけど、うん、まあ、それで、まあ、フロントエンドほとんど、まあ、ローコードで管理画面が簡単に作れるみたいなのを売りにしている OSS で、うん、もしよかったら検索してみてほしいんですけど、うん、まあ、なんかそれ、まあ、結構使っ、どのサービスでも使ってて、まあ、運用者がその Byron で作った管理画面を使って、いろいろコンテンツを入稿したりとか、投稿したりとかもできるっていう形になってます。う
ん、なるほど。今度検索してみてみますね、はい、バイロン。
そうですね。AI の方でもバイロンちょっと調べさせていただいたんですけど、非常に完成度が高くてですね、ちょっと、なんか横展開でなんか導入してみようかなとかっていう話がちょっと出てるぐらい、非常に素晴らしいツールでした。
は
い、
あ、そんなに、
はい、
おぉ、もう帰ったらもうこれもう早速検索してみます。
次お願いします。
なるほど。リリースとかいろいろある中で結構やっぱりリリース特にお客様に対して出してるものとかってやっぱ品質担保って大切かなと思ってて、
うんうんうん、
でそれを担保するために要はこう間違ったものを出してしまうとインシデントになってしまうじゃないですか、うんうん、なんかそれをこう未然に防ぐためになんか注力している仕組みとかってありますか？
なんかそうっすね、まあそもそもなんかその事故とかってあんま起こしちゃいけないことなんで、まあまずそれを起こさないようにするっていうのが一つで、まあそれためにもちろんそのなんか CI とか CD とか組んで、まあちゃんとリリースをやっているっていうところは一つちゃんとあります。で、まあそうですね。例えばまあ気づかずに、まあそういうことが起こってしまっていた時に、その大きな事故にならないように、まあ未然に防ぐっていう方法としては、まあ検知に力を入れてるっていうところで、 まあ、ステータスケークとかで、まあ、サイト落ちてないかとか確認したりとか、まあ、データドックとかで監視して、まあ、リソースとかも監視して、通信とかも監視して、異常がないかっていうのは、まあ、常に見ているって感じで、まあ、何か異常があったら、まあ、スラックが飛んできたりとか、関係者に連絡が行ったりとかっていうのも、まあ、やってますね。まあ、フロントエンドの話で言うと、まあ、タイプスクリプトとか使ってても、まあ、なんか JS に置き換えた時に気づかないような、まあ、バグみたいなのは、バグスナックとかを入れて、事前に、デブ環境やステージの環境でまあ気づけるようにとか、そういったところ、まあ、ツールもうまく使って、まあ、未然に防ぐっていうのはもちろん取り組んでいることではありますね。
じゃあ結構ツールとか入れてこう未然に防ぐようなことを力入れてる感じなんですね。
はい。
AI 事業本部ではどのような、
はい、
やってることあります？
はい。そうですね。AI 事業本部の方でも、データドックによるそのログの監視っていうのは常時行っていて、で、それこそ、やっぱりそのエンドユーザーの方に、リリースしているシステムが、まあ、やっぱその落ちてしまうっていうのは、もう本当にインシデントになってしまうので、そこの敷地をかなり高くしているというか、例えばリソースに関しても、例えば 50% 以上こう使っているようだったら、もうすぐにアラートを飛ばすようにするとか、まあ、そういった、本当にもう厳重な体制で監視をしているようにはしているっていうのと、あとはそうですね、一番やっちゃいけないのがエンドユーザー側にご迷惑をおかけすることだと思っているので、まあ、メンテナンスモードとかそういったところにすぐ切り替えられるような設計にしている、まあ、例えばフラグを一つ切り替えたらもうすぐにでもメンテナンスモードになるようなデプロイをしなくても、もう本当になんかメンテナンスモードを、すぐにフラグを切り替えれば、すぐに切り替えられるような状態にしてあったりとか、あとはそれでもどうしても万が一っていうことはあるかもしれないんですけども、まあ、そういった時のために、ちゃんとその体制を敷くようにはしていて、そこにもツールを導入してます。で、今導入したいのが、そのグラファナオンコールっていうものを導入していて、まあ、もし万が一何か起きた際は、すぐにチームメンバーに連絡が来るような、厳重な監視体制を敷いているっていう形で、もう、二重三重にしっかり対策を取っているという感じです。
なるほど。もう本当、何か起きた時にでもすぐこう、反応して、アクションを取っていけるような仕組み。
そうですね。
取っている感じなんですね。
もちろんその、まず大前提として起こさないことっていうのを、
そうですね。
意識をしていて、それでも世の中にやっぱ 100% っていうのはないので、うん、その万が一起きてしまった時っていうのをこう対策するのがやっぱそのエンジニアの仕事だと思っているので、うん、まあ、そこに対してもしっかりこう対策を入れているという感じですね。
なるほど。確かに起きないことが一番ですけどね。
もちろんです。
はい、今日いろいろこうリリースについてお話聞いて、本当にいろんなリリースまでにこうステップ踏んでてツールとかで改善したりとか、もう品質を担保するとか、そういうようなこうステップを踏んでようやくプロダクトが世の中にリリースされている。で、しかもそのステップによってクオリティもちゃんと担保されているっていう、なかなか深い泥臭い話が聞いたんじゃないかなと思ってて、本当に僕自身も楽しかったですね。なのでお二人もちょっと感想を聞きたいなと思うんですけども、今日本日こう改めて自分の事業部やってることを話してみて、どういう感想をお持ちになったりとかしますか？
そうですね、まあ、AI 事業本部、まあ、結構 CAM とまあ近い感じかなとは思っていて、うん、まあ、大きなサービスを一つ運用してるっていうのではなく、まあ、いろんなサービスがあって、まあ、それを作ったりとか新規も作ったりとかもしてると思うんで、まあ、結構境遇としては似てるなっていうところがあって、まあ、なんかそういったところで結構今後試験の共有とか、なんかこうできてきたらいいなとか思ったりとか、まあ、あとま、結構ツールの話とかも結構出てきたんですけど、まあ、僕もまだまだ知らないの結構あったんで、なんかそういったのをちょっとキャッチアップしてみて、まあ、実際に導入してみたりとか、なんかそういったのもやっていきたいなと思ったんで、なんかすごい参考になったなっていうのは一つ感想としてはありましたね。
うん。
はい。
確かに。
そうですね。僕も結構やっぱその CAM の方でやっているそのリリースのフローだったりとか、あとは特にコンテンツのリリースについての力の入れ具合とかっていうのが聞けて、まあそのいろんな事業部でそのいろんな考え方があるんだなっていうのが、まず一つ知れたのがすごい良かったなっていうのと、やっぱりその先ほど申し上げられてましたけど、いろんなサービスをリリースしているからこその気をつけ方みたいなのは、やっぱそこの共通認識があって、やっぱりみんな同じくらいしっかり気をつけてるんだなっていうのがこうあって、はい、そこはなんかそのなんかチームサイバーエージェントというか、はい、なんかしっかりこう品質に対しての考え方っていうのはもうどこもサイバーエージェント一律で変わってないんだなっていうのがすごい安心感が ありましたね。で、これからも、ちょっとスピード感を持った開発っていうのは当然続けていくんですけど、はい、同時に同じくらい品質っていうのも大事にしながら開発を続けていこうかなと思いました。
確かに確かに。サイバーエージェントのエンジニアとして品質、スピード全てを担保しながら。
そうです
ね。今回の話もいろんなツールの名前とか出てきたと思うんですけどもね、僕も知らないのいっぱいありましたし、自分のところにもどんどん入れていきたいなと思いますね。はい、では本日いろんな話できて本当に楽しかったです。なので今日はこれで終わりにしたいと思います。本日はお越しいただいてありがとうございました。聞いている皆様もまた次回よろしくお願いします。それではバイバイ。
バイバイ。